ここいらがいいだろうと船頭は船を止めて怒りを下ろした。行く広あるかねと赤シャツが聞くと、無広ぐらいだという。無広ぐらいじゃ太夫は難しいなと赤シャツは糸を海へ投げ込んだ。大将、太夫を釣る木と見える豪胆なものだ。野田は、なに今日等のお手際じゃかかりますよ、それに何ですからとお世辞を言いながら、これも糸を繰り出して投げ入れる。なんだか先に重りのような鉛がぶら下がってるだけだ。浮きがない。浮きがなくって釣りをするのは寒暖計なしで熱度を測るようなものだ。俺には到底できないと見ていると、さあ君もやりたまえ、糸はありますかと聞く。糸は余るほどあるが浮きがありませんと言ったら、浮きがなくっちゃ釣りができないのは素人ですよ。こうしてね、糸が水底へついた自分に船べりのところで人差し指で呼吸を測るんです。食うとすぐ手に応える。そら来たと先生急に糸を手繰り始めるから、何かかかったと思ったら何にもかからない。絵がなくなってたばかりだ。ニキビだ。教頭、残念なことをしましたね。今のは確かに大物に違いなかったんですが、どうも教頭のお手際でさえ逃げられちゃ今日は油断ができませんよ。しかし逃げられてもなんですね。浮きとにらめっくらをしている連中よりはマシですね。ちょうど歯止めがなくっちゃ自転車へ乗れないのと同程度ですからね。と野田は妙なことばかりしゃべる。よっぽど殴りつけてやろうかと思った。俺だって人間だ。教頭一人で借り切った海じゃあるまいし、広いところだ。カツオの一匹ぐらいギリにだってかかってくれるだろうと、ドボンと重りと糸を放り込んで、いい加減に指の先で操っていた。しばらくすると、なんだかピクピクと糸に当たるものがある。俺は考えた。こいつは魚にそういない。生きてるものでなくっちゃ、こうピクつくわけがない。締めた。釣れたとぐいぐい手繰り寄せた。おや、釣れましたかね。構成恐るべしだ、と野田が冷やかすうち、糸はもう大概手繰り込んで、ただ五尺ばかりほどしか水についておらん。船べりから覗いてみたら、金魚のような縞のある魚が糸にくっついて左右へ漂いながら手に応じて浮き上がってくる。面白い。水際から上げるとき、ぽちゃりと跳ねたから俺の顔は塩水だらけになった。ようやくつらまえて針を取ろうとするが、なかなか取れない。つらまえた手はぬるぬるする。大いに気味が悪い。面倒だから糸を振って胴の前叩きつけたらすぐ死んでしまった。赤シャツと野田は驚いて見ている。俺は海の中で手をザブザブと洗って鼻の先へあてがってみた。まだ生臭い。もうこりごりだ。何が釣れたって魚は握りたくない。魚も握られたくなかろう。そうそう糸を巻いてしまった。一番よりはお手柄だがゴルキじゃ。と、野田がまた生意気を言うと、ゴルキというとロシアの文学者見たような名だね、と赤シャツがしゃれた。そうですね、まるでロシアの文学者ですね、と野田はすぐ賛成しやがる。ゴルキがロシアの文学者で、マルキが芝の写真誌で、米のなる木が命の親だろう。一体この赤シャツは悪い癖だ。誰をつらまえてもカタカナの当人の名を並べたがる。人にはそれぞれ専門があったものだ。俺のような数学の教師にゴルキだかシャリキだか見当がつくものか、少しは遠慮するがいい。言うならフランクリンの自伝だとか、プッシング・ツー・ゼ・フロントだとか、俺でも知ってる名を使うがいい。赤シャツは時々帝国文学とかいう真っ赤な雑誌を学校へ持ってきてありがたそうに読んでいる。山嵐に聞いてみたら、赤シャツのカタカナはみんなあの雑誌から出るんだそうだ。帝国文学も罪な雑誌だ。それから赤シャツと野田は一生懸命に釣っていたが、約1時間ばかりのうちに2人で15、6あげた。おかしいことに、釣れるのも釣れるのもみんなゴルキばかりだ。タイなんて薬にしたくってもありゃしない。 今日はロシア文学の大当たりだと赤シャツが野田に話してる。あなたの手腕でゴルキなんですから、私なんぞがゴルキなのは仕方がありません、当たり前です、と野田が答えている。船頭に聞くと、この小魚は骨が多くってまずくってとっても食えないんだそうだ。ただ肥やしにはできるそうだ。赤シャツと野田は一生懸命に肥やしを釣っているんだ。気の毒の至りだ。俺は一匹で懲りたから、胴の前仰向けになってさっきから大空を眺めていた。釣りをするよりこの方がよっぽど洒落ている。すると二人は小声で何か話し始めた。俺にはよく聞こえない。また聞きたくもない。俺は空を見ながら清のことを考えている。金があって清を連れて、こんな綺麗なところへ遊びに来たらさぞ愉快だろう。いくら景色がよくっても野田などと一緒じゃつまらない。清はしわくちゃだらけのばあさんだが、どんなところへ連れて出たって恥ずかしい心持ちはしない。野田のようなのは馬車に乗ろうが船に乗ろうが凌雲閣へ乗ろうが到底寄りつけたものじゃない。俺が教頭で赤シャツが俺だったら、やっぱり俺にへけつけお世辞を使って赤シャツを冷やかすに違いない。江戸っ子は軽薄だというが、なるほど、こんなものが田舎回りをして私は江戸っ子でゲスト繰り返していたら、軽薄は江戸っ子で江戸っ子は軽薄のことだと田舎者が思うに決まってる。こんなことを考えていると、なんだか二人がクスクス笑い出した。笑いの間に何か言うが、途切れ途切れでとんと要領を得ない。どうだか。まったくです。知らないんですから。罪ですね。まさか。バッタを。本当ですよ。